先週ね、ストリーミングの調子が良くないというのがあったんですけど、
うん、
一応あの後は先週じゃないか、前回直哉さんとやった時ですよね。
はい。
うん。あの後ルーターの設定をなんかいろいろ見直して、うん。僕あんまりこの QoS っていう設定を使ったことがないし、あんまり信用してなかったんですけど、
うん、
とりあえず使ってみるかと思って、こう僕の、今 MacBook Pro で配信をしてるんですけど、そのマシンの Mac アドレスに対して、まあ、かなり優先的に帯域を割り当てるように設定して、
うん、
その後いろいろやってみたら、前回のストリーミングはかなり安定しましたね。
そうですね。今日はすごい喋りやすいです、うん。
本当ですか。
うん。
あとですね、今日、僕の今使ってるプロバイダーのページをつらつら眺めてたら、
うん、
なんか去年の夏ぐらいから、このタイプが、新しいタイプの DSL っていうか VDSL っていう、
うん、
いわゆるマンションでこう共用するタイプのやつ、
はいはい、
が使えるようになってて、で多分それに変えるとね、上りが今より10倍ぐらい速くなると思うんですよ。
お
う、うん、でそれにさっきそれに気づいて申し込んだんで、まあ、うまくいけば来週の放送からもっと安定してできるんじゃないかという期待があります。
なるほど。
ええー。
しかしなんかこう2016年にもなって自宅の回線品質を気にしてるの宮川さんぐらい聞いたこと
です。いや、でもアメリカなんでね、
うん、
今使ってるのがだってあれですよ、下りが10メガ上り2メガですからね。こう2016年にありえないスピードですよ本当に。
確かにそれこそ2000年ぐらいの ADSL みたいな感じです
本当そうです、
うん、日本はなんか最近なんだっけ、ニューロ、
うん、
っていう1ギガの光回線とかソネットが始めたやつとかがあって、
ああ、
うん、そういうのを引いてる人とかがいて早いとか言ってんだけど、まあ、そんなに早くてももうやることないよねみたいな感じはちょっとありますけどね。
うん、もうどうなんですかね、ローカルの Wi-Fi とかの方が遅く なったりしないのかな。
うん、まあそもそもそんな帯域を必要とするようなこうサービスがそんなにないから、
うん
うん、まだまだそれを活かせるようなアプリケーションがないなっていう感じがするけど、
帯域よりもあれですよね、レイテンシーの方が重要ですよね。
そう、うん、でレイテンシーはでももうなんつうかこうあれですね、うん、まあこれ以上縮まってか限界があるじゃないですか、
うん、
どんなに頑張ったっても縮まないっていう、
それはだってアメリカと日本とかをつないでる以上はね、
そうそうそう、
海底ケーブルを光が通るスピード以上には絶対速くならないんでね。
うん、
うん、
そう、それでこの間なんかとあるなんかイベントみたいので、なんかこう2020年と2036年までのこうインターネットのテクノロジーのこう発展ってどうなるかみたいな話をしたんですよ。
うん、
うん、で2020年っていうのはなんかこうもう4年後だからなんとなく見えてて、VR がとか AI がとか、あとなんだろうな、まあメモリがなんかすごいこう帯域幅が速くなるとか、なんかそういうのがいろいろ見えてるんですよね。
うん、
だけど2036年ってなると結構途中でテクノロジーのブレイクスルーがいろいろ多分あるだろうなと思ってて、
はい、
で例えばパソコンで言うとローカルの多分 SSD とかああいうのが多分もうメモリと同じぐらいのスピードになってそうだなみたいなのとかあるじゃないですか。
うん、
そうするとこうプログラミングモデルもIO っていうのをこう、ディスク IO ってあんまり意識しないで、メモリーに保存してるのと同じような感覚で書けるようになるから、
うん、
まあちょっと変わるだろうなとか思ったんですけど、そのネットワークはレイテンシーのところがどうやったっても光の速度を超えられなくて、それってブレイクスルーあんのかなみたいな話をしてて、
うん。
うん。だからなんか回線が結構ボトルネックになって、それコンピューティングのこう、なんていうのかな、プログラミングパラダイムはそこに相変わらずこう、引きずられるのかなみたいな話はしてたんですよね。
う
ん、
帯域はどんどんね、速くなりそうだけど。
ああ、そうそうそう。
レイテンシーはね、限界がありますよね。
そうなんですよね。で、レイテンシーの限界がある以上、なんていうかこう、やっぱネットワークって意識してプログラム書かなきゃいけないんだろうなとか、アプリケーションも相変わらずそうなんだろうなって思って。
う
ん、
そうそう。
うん。
まあ、プログラミングモデルとかは結構、やっぱり SSD が登場して、変わってきてるところあると思いますけどね。
うん、そうですね。
うん。
うん。いや、それでこの間なんか、IO ドライブって皆さん知ってます？
フュージョンドライブみたいなやつ
です。フュージョン IO。うん。うん、まあ、フュージョン IO が作って IO ドライブって製品の名前なんですけど。
はいはい。
なんか、社内でこう、 ベータ解析をしてるチームの人たちが、なんかサーバーを欲しいって言われて、なんか、たまたまディスクが足りなくなったから欲しいって言われて、なんかすごい遠慮がちに言ってきたから、あ、サーバーかと思って、なんか周り見渡したらその IO ドライブ付きのサーバー使わないで余らせてたんですよ、そのインフラチームが。
うん。
うん。だからもうこれデータ解析チームにあげればいいじゃんって言ってあげて、で、その IO ドライブっていうのはまあメモリーほどではないけど、ものすごい早いんですよね、IO が。
うん。
うん。で、それをこうボーンとこう、与えたら、なんかめちゃめちゃ早いとか言って、大騒ぎになってて。まあでも、こんな感じになってくんだなと思って見てたんですよね、その、将来が。うん。で、その人たちが、だから、それまで30分かかってた作業が、なんか1分ぐらいで終わるとか言って、
うん。
うん、なんかこれ何なんですかみたいな話。でもそういう変化が起こるんだろうなと思って見てたんですけどね。
そうそう。なんか MySQL とかのサーバーも SSD にしたらもうめちゃくちゃ爆速になったりとか。
そうそう。
最近まあデータセンターとかでね、もう SSD のインスタンスとか使えるのも、
うん、
あの増えてきてるし、デジタルオーシャンとかリノードとかも全部最近 100% SSD ですからね。
うん。AWS もこの間僕久しぶりにインスタンス作ったらもう普通になんかデフォルト SSD のインスタンスでしたね。
そうそう。
うん。
いや、あの、うちの会社はその最初からデータセンターが全部 SSD だったっていうのが多分創業時はすごい特殊で。
うん。
で、そのバーニッシュっていうキャッシュサーバーをもう SSD を有効利用できるように、
うん、
書き換えまくって、それでやってるのが売りなんで、
うん。
なんかやっと競合とかもね、そういうのを やり始めてきてますけど、
うん、
そこに結構メリットがあった感じですよ。
うん。ああ、そう、それで今、あの、ツイッターに SSD のボトルネックは沙汰だと聞いて、最近はね、
うん、
あの、インターフェースの帯域の方が足りなくなってきてて、で、いや、だからなんか PCI Express ってあの、もっと早い、
うん、
あの、スロットに挿す SSD とかそういうのも、まあ、てかそもそもそういうノートパソコンとか売り出したりとかしてて、
うん。
うん、意外とパソコンなんか CPU じゃない部分が結構早くなってきてんな、みたいな。
そうっすね。
ありますよね。
うん。そんな、パソコンの早くするっていう話だと。
あ、GForce ね。
無理やり繋げますけど。
うん。あれ、前回、GForce 発売後でしたっけ？
そう
っ
す。うん、発売する直前ですね。
あ、そうかそうか。
で、買う、買わないみたいな話をしていて。
で、僕は買うって言って。
うん。
で、深夜販売で秋葉原に行ったんですよ、僕は。
はい。
あの、当日、5月27日、夜10時に仕事終わったと。
なんか、当日秋葉原に行って買うとか、うん、Windows XP みたいなのを思い出しますね。
そう、今時パソコンの買い物を、当日秋葉原に、てか秋葉原に行って買い物すること自体がもう何年ぶりだって感じだったし、
うん、
そもそもパソコンの買い物を、そのなんかこう、当日とかないじゃないですか。最近だともうアマゾンとかで先に買っとけば届くし、みたいな。
うん。
で、でもなんかこう、あの、そもそも、事前販売が一切なかったから、当日までアマゾンとかにも一切カタログが載ってなかったんですよね。
あ、予約とかできなかったってこと
ですか？できなかった、うん。うん。だからもう当日手に入れるとしたらそれに行くしかないと思って、行ったんですよ。でも1枚10万円もする、グラフィックカードじゃないですか。で、結局、そうそうそう、10万円だったんですよ。あの、
何税でしたっけ？
アスク税。
アスク税。うん。
うん、あの、ドルだと600ドルなんだけど、日本に来るときになぜかそこからさらに300ドルぐらいこう追加されて10万円になってるってひどい値段設定で。まあ、それはいいんですけど、10万円もするもんだから、まあ別に深夜販売とか行っても、まあ全然こうなんか買えるだろうと思って言ったら、ね、全部売り切れだったんですよ。
お
まさかの。
え、いろんな店もあったってことですか？
まあ、ありました。3店舗か4店舗もあったんですけど、どこ行ってももうなんか売り切れで。
うん。
てかもう着いた時点ですでにもうなんか完売ですっていう、出てまして、10時5分ぐらいで。
うんうん。
うん。もう完全敗北したんですよね。
なんか整理券とか出てたんですかね？
そうそうそう。で、結局買えなくて、うんって思ってたんですけど、一週間後ぐらいにアマゾンに在庫がちょろっと出てたのをこう見逃さずに、そこで2枚買って、で手に入れたっていう天末だったんですよね。
あ、もう今は手に入ったんですね。
手に入りました。今動いてます。うん。うん、いやー、10万円のビデオカードが秋葉原で一瞬でなくなるとか、その後も在庫が全然ないって結構異常だなと思って。
ああ。
うん。
景気がいいのか何なのか分かんないですけどね。
あのですね。で、理由が分かったんですけど、なんかその、それこそその秋葉の販売で手に入れた人たちがどんな人たちかなと思って、ツイッターつらつら眺めてたら、あれなんですよ。やっぱ VR とね、AI 系の人なんですよ。だからゲーマーじゃないんですよね。
あ、開発者ってことですか？
開発者。結構デベロッパーの人で、あの、これを出るのをずっと待ってたって人がたくさんいて。
へぇ。
だから今そのバーチャルリアリティ方向と、その、AI のその GPU 計算に使うっていうので、グラフィックチップがこう、グラフィックボードか、なんか、需要があるらしくて。
うん。
うん、まあ、こっちとしては非常に迷惑なんですけど。
どうなんですかね。リビルドを聞いてる人で、並んで買ったとかいう人も、割といるかもしれないですけど。
うん。
層がどれくらい被ってんのかなっていうのはわかんないですけどね。
そうっすね。なんかこう、まあ、VR は、僕らゲーマーにとってはこう、輝かしい未来なんで、ぜひ頑張ってくださいって感じなんですけど、なんか AI まで入ってくるとなんかもう、あの、それそういう計算もっと別の、別のものやってくださいみたいな。GForce とか使わないでみたいな。まあ、それ冗談ですけどね。
いや、やっぱりディープラーニングとかそういうのって、あれですかね、GPU 使ったりとか、
そう
っす。FPGA 使ったりとか、いろいろありますよね、最近。
うん、最近それがすごい流行ってるらしいんで。
うん。
うん。なんで、こう、ようやく手に入れたっていう感じなんですけどね。
うん。どうですか？
うん。それで、すごい早いっていう触れ込みだったじゃないですか。
うん。
なんとかの2倍みたいな。
前のやつ、何でしたっけ ?980 の。
980Ti っていう、僕はまあ、ほぼ最高レベルのやつを2枚刺してたんですけど。
うん。
うん。で、そこから1080に変わって、お、どんだけ早くなるかなと思って、あんま早くならなかった。
それは何ベンチマークとかの数字の話ですか？
そうですね。あの FF14 ベンチっていうあのベンチマークソフトがあって。
うん。
うん。いや、まあまあ早くなったんですけど、もともとこう僕、その GForce 980Ti で16000点ぐらいとかで、
うん。
で、しょぼいグラフィックカードを使うと4000点とかそのぐらいのまあそういう数の差が出るやつで、で、前なんか GForce の Titan X っていう一つ世代、前の世代のその、最高レベルの3枚刺した人で3万点超えてるってやつ見たから、まあこれは3万点ぐらいいくかなと思ったら2万1000点ぐらいで。
あおほ
う。うん。だからあんまり、あれっていう感じでしたね。
期待したほどではなかったっていう。
うん。だから、で、その後、あれなんか思ったより早くなんないなと思ったんだけど、その NVIDIA のいろんな記事を見てたら、GForce 980を使ってる人、には2倍ぐらい早くなるみたいなんですよ。
はい。
で、僕は 980Ti ってさらにその上のモデルを使ってたんで、
ああ。
まあそこからすると 1.3倍 ?1.3 倍とか、
うん。
そんぐらいなのかなっていう実感値です。
へえ。
うん。2倍はいかなかったですね。
それはその数値、なんだ。数値上が 1.3 倍ぐらいで、
うん。
体感値としてはどうなんですか？
それがね、問題がね、そこで、体感値を体感できるような、それこそソフトがなくて、すでに 980Ti2 枚刺してる時点で、僕が今、現行でやってるゲームとかもうバリバリこう、最高性能出ちゃってるんで、
うん、
なんか、あんまり1082枚にした意味が今、あんまり体感できてないっていう。
まあ、先週、あの、直江さん言ってましたよね。その、ゲームの方で、割とキャップがかかっちゃってるみたいな。
そうそう。それもあるし、うん、まあ、そもそもそこまでの性能を要求する 3D ゲームが、今、すごいでかい、ビッグタイトルがないっていう感じですけど、
うんうん。
うん。まあでも、あの、あれなんですよね。一方で、あの、なんていうのかな。発熱と消費電力がすごい下がってるんで。
ああ。
だから、あの、980Ti で動かしてて結構ハイエンドなゲームをやると、もうすごいグラフィックボード熱くなって、80度とか超えるんですよ。
うん、うん。
で、まあちょっとしたパソコンが暖房みたいな状態になっちゃうんですけど。いや、本当に。
うん。
暑いな、みたいな。で、それがなくなったんで、まあ、電力消費に対しての、その、パフォーマンスっていう意味だと、ものすごく改善しているっていう感じですね。
うん。効率考えたら、だいぶ、倍ぐらいにはなってるっていう。
そうですね。
うん。
うん。なんで、まあ、あの、20万かけた価値があったかと言われると、ちょっと、辛い気持ちですけど。まあ、そんな感じですね。
980Ti はどうしたんですか？
980Ti は、それでバラしてどうしよう、売ろうかなと思ったんですけど、まあ、職場の後輩にあげようと思って、びっくりさせようと思って、タダであげたんですよ。
お
で、やったーってみんな喜んで持って帰ったんですけど、 家に帰ってケースに入れるとしたらケースがちっちゃくてでかくて入らないって言ってくれるから。で、ケース買わなきゃとか言ってみんなどんどん沼にはまってって言って
それ専用のサイズがないとダメなんですか？やっぱ。
いや、僕が使ってたカードが異常にでかいやつで、
うん、
その辺の、PC のケースだと入んないんですよ。で、僕自身もそれ買ってきて入らないっていう事象に出くわしてケース買い替えたんですけど。まあ、そんな感じです。
それこそそのグラフィックボードを社内に置いてる PC に挿してなんか、マシンラーニングとかの演算に使うとかそういうのはないんですか？
まあ、そういうことやってる人いないからな。うん、そうっすね。まあ、でも結構、上げた後輩とかは家帰ってそれで FF 動かしたら、今までこう、ベンチがそれこそ4000点しか出てなかったのが1万6000点出たとか言って、びっくりしましたけど。
うん、まずベンチの点数を見て喜ぶっていう、それがなんか目的化してる気がするんだけどな。
うん、まあ、それがグラフィック中のこう、なんか生き様なんで。
なんかプラシーボ的なとこもありますよね。まず点数が良かったんで気分よくプレイできるみたいな。
そうですね。Steam ってあるじゃないですか。パソコンのゲーム買うプラットフォーム。
Steam ね。はいはい。
Steam。うん。で、Steam でゲーム買うと、設定すると、こう、全部のゲームの右上の方に、フレームパーセカンド、だからグラフィックの、こう、描画速度を表示することができるんですよ。
はい。
うん。で、グラボにこだわり始めると、その数字が、こう、どのぐらい出てるかっていうのをゲーム気にしながらずっとゲームするんですけど、そうするとなんかね、ゲーム集中できないんですよ、その数字下がってくると。あれなんでこんないいグラフィックボード買ってんのにこんなに数字下がってんだとか言って、なんか、こう、気が取られるっていうね。
それ表示しない方がいいんじゃないですか。
そう。果たして本当に幸せになってんのかどうなのか。
でもなんか、最初のネットの話じゃないですけど、うん、スピードが遅いと、こう、全部に、なんだろう、影響するような気がして、
うん、
精神に悪いですよね。
そうっすね。
ついついこうスピードテストを毎回開いて1時間おきに開いて、
うん、
ちゃんと出てるかなみたいなずっとね、
そう
調べたりするから、
いやめっちゃ気になるんですよね。あと結構こうなんかドライバー入れ替えると、なんか NVIDIA のドライバー入れ替えると結構いろいろこういきなり設定が全部デフォルトに戻ったりとかすることがあって、
うん、
で SLI って僕2枚挿してるんですけど、それ SLI って呼ぶんですけど、2枚挿すのをね。
はい。
で、その SLI の設定が無効になったりするんですよ、デフォルトになって。
うん。
で、ちょうど昨日あったんですけど、なんかゲームやってたら FPS がいつもよりちょっと少し下がってて、あれなんかおかしいなと思って見たら SLI が無効になってて、おーおーとか言ってこう設定直したりとかして、なんかこう過敏になってるんですよね、その FPS の数字に。
ああ、プリセットが元に戻っちゃって。
そう。
毎回ゲーム始める前に、ちゃんと2枚有効になってるか確認した上で始めないとっていう。
そうい
う儀式がどんどん増えていきますね。うん、
しかもその SLI 有効になってるかどうか確認する方法が結構あんまいい方法がなくて。
うん。
なんかゲームの画面にデカデカとこう SLI のなんかこうロゴを表示するみたいなやつか、あとこうパソコンの中でそのグラフィックチップボードの設定をすると、こう SLI が有効になったらその LED が光るみたいな風にできるんですけど。
うん。
そのどっちかしかなくて、で、昨日はこう LED をこう確認したら光ってないから、あ、これ SLI 無効になってるとか言って。なんかこう。そう。
それかあれでしょ？裏に行くと GPU が光ってるとかするんでしょ？
そう。
うん。
だからなんかこう、いいグラフィックボードを買ったせいで性能を活かしきれてるかどうか気になってこう、しまうっていうね。
うん。
うん。
まあ沼ですね、完全に。
うん、沼です。
まあでも、全般としては、買ってよかったっていう、
ね。まあ、買ってよかったと思わないと、やってられないですよね。20万使ってるんで。
買わなくてもよかったですっていうのは、なかなか勇気がいりますね。う
ん
う
ん、言えません。意地でも買ってよかったと思い込みたい。
うん、
うん。
うん。ショーノートに貼ってますけど、
はい。
AMD の GPU の話も出てますね。
ああ、そう。それでこう、AMD の対抗馬の、AMD っていうか、NVIDIA のライバルの AMD が GPU、Radeon RX480 っていうのを発表して、
はい、
これが、ま、199ドルで、2枚構成にすると GTX1080 を超えるっていう、性能らしいんですよ。
うん、
で、本当に199ドルだったら、圧倒的にこう、2枚差しにすれば、こう、こう、GTX1080 より、安いんで。
GTX1080、1枚と比べてってことですよね。
1枚と比べて早くなるらしいんで。だからまあ、すごい早い、GTX1080 1枚買おうかなと思った人は、こっち買った方がいいかもしれないですね。
これはもう出てるんですか？
これ、まだですね。いつ発売かは書いてないけど。まあでも、近々発売されるんじゃないですかね。
まあ200ドルっていうのもね、また例によって、
うん。
アスク税があるかもしれないです
けど。アスク税がつくと思うんだけど。
まあそれでも多分、安くなるかな。
いや、だいぶ安いんじゃないですかね。
うん。
税金、だから一応その、元々の価格に対して多分ある程度比例するだろうから。
うん、
うん。うん。まあこれは、あ、6月29日です。つって、今月末ですね。
おお。
うん。さすがにこれは買わないですけど。
まあじゃあ GTX1080 がちょっと高いなっていう人はこっち見てみるとい
いかも。こっち見てみるといいかもしれないですね。
ま
あただあれなんですけどね。GPU2 枚乗せようとするとまたそこに沼が待ってるんです
けど。さっきのケースの話じゃなくて。
ケースもそうだし、あと電源が足りなくなったりとかね。あとこう2枚挿してみたらこう、それこそケースの大きさが足りないとか、なんかいろいろあるんですよ。
まあ。買ってからその沼にはまったことに気づくっていう、う
ん、皆さん頑張ってくださいって感じです。
なるほどね。
まあそんなもんすかね、グラフィックボードは。
はい、
うん、で今日の話、
そうですね、まあ、一応ね、月曜日から WWDC なんで。
あ、そうか。
うん
うん、
なんつうか
事前予測、
事前をね、はいはい、うん、そう、アフターショーにしてしまうともう時期を逃しちゃうんで。
うん。
どうですか？なんか気になるっていうか、ありますか？
まあ、MacBook の新しいやつが出るってみんな言ってて、
うん、
それはやっぱさすがに気になりますよね、みんなね。
うん。でも、WWDC では発表されないっていう噂も、やっぱり出ていますよね。
MacBook って普段あんま WWDC じゃないんでしたっけ？
うん、前回の、MacBook Pro Retina が初めてアナウンスされたのは WWDC だったですけど、
うん、
その後のそのインクリメンタルなアップデートに関しては WWDC ではなかったですよね。
なるほど。なんかでかい変更があればあるかもしれない。
そうですね、もうすごい新しいリフレッシュとかだったらもしかしたらあるのかもしれないです。
あとはサンダーボルトディスプレイの新しいやつ。
ああ、 5K で GPU 内蔵みたいな話ですよね。
そうそうそうそう、
うん、
で今の普通の Mac だと 5K とか 4K モニターにつないでもその十分なグラフィック性の描グラフィック描画性能がないから、そもそもモニター側に GPU を内蔵してそこになんか接続するとそっち側でレンダリングするっていう、そんなことが可能なのかっていう感じだったんですけど。
うん、
では出るって言ってて意外とこうハードウェアに注目集まってるなっていう感じは思ったんですけどね。
まあでもそういう予想を覆して何の発表もない、ハードウェアに関しては何の発表もないっていうのもものすごくありえそうな感じはしてます。
最近それは結構何回かありましたからね。うん、うん、あとあれですね、アップストアの、
はい、
あのレビューの日付かかる日数が早くなったよって、もうこれ正式発表されてるんですよね。
そうですね、昨日っていうか今週その記事が出てて、
うん、
まあ、いろんなメディアになんか、フィル・シラー直々にインタビューに応じて発表したみたいなんですけどね。
ああ、そうか。あと、月額制アプリ。
そうですね。まあ、大きく3つあって、
うん、
まず、アップストアのレビューが早くなった。まあ、みんなその噂レベルで早くなりましたねって話をしてたと思うんですけど、
うん、
まあ、その噂じゃなくて実際早くなりましたよっていうのを、まあ、公式発表として言ったので、まあ、これはいいことですよね。
うん。
あとはその月額制というかサブスクリプションアプリは今まで結構その月額制サブスクリプションを適用するにはこういう制限、こういうアプリじゃなきゃいけないっていう制限があったのがかなり柔軟になって範囲が拡大されるようになったということですね。
そうです
ね。で、あとその1年以上登録しているユーザーの分は取り分が 30% から 15% にアップルの取り分が減るんで、
うん、
まあ、デベロッパーの取り分は増えるっていう、
うんうん、
ことですかね。
なるほど。
これはあとはもう一つはあれですか、広告、
うん
うん、検索結果に広告が打てるようになるっていう。
アップストアの検索結果ですよね。
そうです、そうです。マックアップ、あ、あの、iOS もそうだし、マックアップストアとかで検索するときに一番上に広告が出せるっていう。
うん。まあ、あとは何でしょうね。
この、あれですか、サブスクリプションに関しては特にないですか？
いや、ありますよ。あの、それで僕自分で出してるアプリ、月額制にして、悠々自適な生活を送ろうかなって思ってましたが。いや、嘘ですけど。これはめっちゃでもいいっすよね。
うん。
あの、結構、特に個人のデベロッパーとかで、あの、月額制にすれば、あの、一人でも食べていけるっていうような人とか多分たくさんいるだろうし。
うん、
会社側でもあの 30% のアップル税高すぎでしょっていうのがあって。
まあね。
それ 15% まで下がるって相当でかいニュースだと思うんで。
うん。
うん。これはまあ非常に良いんですけど、なんかあんまり WWDC って感じでもないですよね。
いや、これは結局だから WWDC では、その、キーノート、まあ2時間だと思うんですけど、他にもいっぱい話すことがあるから、
うん、
あの、先に発表しとこうと思ったっていう話をしていますよね。
うん、これが先にでも逆だから話しちゃうってことは結構大きい発表があるんですかね。
うん、かなっていうのが一つと、あとは、
うん、
うがった見方としては、その、WWDC って発表する、したことって、結構、まあ、ニュースサイトとかでも取り上げられるんで、
うん、
多分こういう発表をすると、まあ、発表で説明するのに、それなりに時間取られると思うんですよね。
うん、
で、この Apple のサブスクリプションとか、App Store のあれが変わったっていうのをヘッドラインで、あんまり出したくなかったのかなっていう、
うんうんうん、
要はニュースサイトのコントロール的な側面っていうか、
うんうん、
そういうのもあるのかなと思いますよね。
なるほど、
うん、ただこのサブスクリプションのルール変更はなんか今までも結構曖昧だったは曖昧だったんですよね、これって、
うん、
なんか例えばエバーノートとか、あとね、僕の前職のクックパッドとかは確か、サブスクリプション月額課金対応してるんですよ、
うん、
だけど別にエバーノートとかってあのコンテンツを毎月配信してるわけでもないし、
うん、
今までも結構怪しいっていうか、
うん、
なんか曖昧だったですよね、その辺は、うん、まあ、ルールとしてはその月額で配信されるマガジン系のアプリとかビデオサイトとか音楽ミュージックストリーミングサイトとかっていう条件が多分あったと思うんだけど、
うん、
まあ、今までも割とちょっと曖昧だったのをさらに曖昧にしたというか、どんなアプリでもできますよっていうことはなったんですかね。
まあこれ見る限り、そういうのを経緯してそろそろじゃあ個人にも開放するかっていう、なんかそういう印象を受けますけどね。
うん。
うん。
確かにまあインディーのデベロッパーに対して、あの、使ってほしいみたいなことをインタビューで言ってた気がするので、
うん、
やっぱりその、サーバーサイドの API と連携するアプリで、一回課金した後ずっとひたすらこうメンテし続けなきゃいけないアプリとか、
うん、
あるいはこう年に一回とか二年に一回とかメジャーバージョンアップしたいんだけど、まあそうするとユーザーにもう一回あの別のアプリにして課金しなきゃいけなくて、
うん、
っていう問題を解消するには、あの、まあ Adobe のプロアプリじゃないですけどサブスクリプションにしてっていうのは一つの選択肢としてはすごいいいと思いますけどね。
まあそうですね。うん、で、
はい、
メインのニュースは宮川さん的には何だと思うんですか。この OS X becomes Mac OS って何ですかこれ。
あ、これはだから今 Mac OS X って、
うん、
最初 Mac OS X X だったのが最近っていうか多分2年ぐらい前から Mac っていう名前が取れて、
うん、
OS X ってなりましたよね。
うん、
で多分巷の噂ではあの Mac OS 小文字の M A C でスペースなしの OS ってなるんじゃないかっていう噂です。
名前変わるだけってこと。
まあそうですね、名前が変わるのがでかいニュース。
なるほど、別に、まあ、それは別にどうでもいいやっていう
か。え、結構でかいニュースじゃないですか。
うん、まあ別に名前変わっても別に嬉しいことないですから変えたらっていう感じか。
いや多分ですけどあれですよね、 iOS が10になるから、
うん、
iOS 10になるじゃないですか、
うん、
だから紛らしいですよね名前が。
ああそっか、
うん、
いやまあどうぞやってくださいって感じですけど。
うん、マコスですよ。
昔一時期噂でなんかこう MacOS も iOS と統合されるみたいな話あったじゃないですか。
まあ未だにありますよね。
うん、うん、あ、それのことかなと思ったけどそういう話じゃないですね。
まあそういうのも見据えての話なのか何なのか分かんないですけど。
うん。
うん、
あとは Siri の API。
はい。
うん。うん。
まあね、これはどうなんですかね。まあ出るって噂はありますけどね。
うん、まあ最近Google もなんか API じゃないけどなんか出してましたよね。
うん。
AI のやつ、Google IO で。
Google ホームとか Google アシスタントとかですかね。
そうそう。あと Facebook もなんか API で出してて。
うん。だに日本ではあんまり知られてないかもしれないですけど、Amazon の Alexa とか、それをが使えるデバイスの Echo っていうのがすごい今流行ってて、
うん。
うん、多分それをすごく意識してるんだろうなと思いますよ。
うん。もう各社、自社のコアエンジン、うん、AI エンジンを API 化して囲い込みしようっていうのは始まってるんだろうなって気がしますけど。
うん。
うん。まあ、なんかこう、デベロッパー的に、おーっていうのは意外と、そんなに今のところはないかなっていう、むしろハードウェアだなみたいな感じなんですけど。
うんうん、その Swift の発表とかもね、オープンソースっていうか、オープンなメーリングリストなり、コミュニティで議論されてるんで、
うん、
ものすごいびっくりする発表が Swift 関係で出てくるのは考えづらいとですよね。
うん。
うん、
なんかもしあるとしたら全く噂になってない、
そう
っていうやつですよね。
うん。
うん、
なんか X コード、iPad Pro で動かせるようになるとか、なんかそういう噂はありますよね。まあ X コードフルで動かすのは多分厳しいと思いますけど、
うん、
まあプレイグラウンド相当のものが iPad Pro とかで動けばまあ、
うん、
ちょっとはいいのかなと思いましたけどね。
まあね、最近iPad Pro にキーボード付きのやつあれで仕事してる人いますからね。
会社にもいます？
会社にはいないですけど、知り合いの会社さんの人がミーティングの時それ持ってきてそれで仕事してましたよ。
へえ。
うん。案外打てるって言ってました。
ああ、そのまあミーティングノート取るとかだったらまあわかりますけどね。
うん。まあでもプログラミングにはちょっとなっていう。
まあでも本当にターミナルがあってクラウドのインスタンスにつないでコード書くんだったらね。
うん。
まあ全然できるだろうなと思いますけどね。
あれがシンクライアントになってっていう。
そうそうそう。
はあ、なるほど。
まあ正直あんまりこうなってほしいみたいな期待は僕としてはそんななくて、
うん、
あんまり最近ね、あんまりこうアップル、うん、別にアップルが嫌いになったとか好きになったとかじゃないんですけど、
うん、
あんまり関心が薄れてきているんですよね、個人的には。
いや、わかる。うん、僕今やっぱマイクロソフトの方に関心が強くて、
うん、
最近は、いや、なんかアップルは逆になんか伸びしろがなくなってきてるんで、
うん、
なんかそのいろいろもう先にやりすぎちゃったんで、で今 MS がそれに一生懸命追いつこうとしてるから、なんかこう変化の割合としては MS の方が大きいんですよね。
うん、
うん、まあまあ結構その辺があるかなっていうのはありますね。
いや、どうなんですかね。まあやっぱり自分の見えてる範囲でしか話せないんですけど、
うん、
だから僕が仕事が変わったっていうのも一つあるし、でも周りのなんかブログとかツイッターとかフェイスブックとか聞いてるポッドキャストとか見ても、うん、まあちょっとアップルの話題がそんなに出てくることが少なくなったかなっていうのはある、
ね。うん。まあそれ実際そうなんじゃないですかね。
うん。
うん。いや、なんか例えばそれこそハードウェアの話でいくと MacBook とかも、もう何年も変わってないじゃないですか。
そう。
中身はちょっと早くなったかもしれないけど、この薄い MacBook でレティナになってからもう5年ぐらい経つし、
うん、
でそこから形も全然変わってなくて、ようやく新しいの出たと思ったら MacBook、薄いやつ、
うん、
で、あんなもデベロッパーにとっては使い物にならないっていうハードウェアでしかなかったし、
うん、
うん、で iPhone も6、6ぐらいからずっとあんまり変わらなくて、ついにこの間 5SE って言ったけど、まあそれも5の焼き直しなんで、
うん、
なんかこう伸びしろがちょっとやっぱ少なくなってきてるねっていう感じなんですよね。うん。なんで、まあ、それを覆すような発表がなんかあれば面白いなとは思うんですけど。
そうそう。まさにそういうのを裏切る発表をしてもらいたいですよ。
うん。
うん、
まあでも WWDC ですからね。その辺のでかい発表になると、もう一つ何でしたっけ？WWDC じゃなくて、デベロッパー用じゃない方の発表でするのかなって気がするんですけどね。
デベロッパーじゃない方の。
WWDC って一応こうデベロッパー向けのカンファレンスなんですよね。
う
ん
う
ん、
そうですね、うん。はい。
だからなんか 最近見てると WWDC は結構その iOS がとか、はいはい、X コードがみたいな話が多くて、なんかこう、あんまり一般向けにはこう、ふーんっていう感じで、
うん。
うん。なんか iPhone の10が発表されるとか、全然別の機会にやるじゃないですか。
そうですね。
iPhone7 か、うん。うん。だからまあそっちで出るのかなって気がするんで、WWDC にはあんまり期待ができないっていう感じですけど。
まあまあ本当に Apple のエコシステムで開発ガンガンしてるデベロッパーにとっては、すごくいろんな発表面白かったりするんでしょうけど、
うん、
まあちょっと離れている立場、僕みたいなのからすると、うん、まあ、着実に進化してるんですね、みたいな発表が多いのかなっていう気がしますよね。
そうですね。
うん、はい。なもんすかね。
うん。
うん
あとはそうですね。データエンジニアリングの話をするかどうか。時間的に。うん。まあ時間いけるかな。
いけますよ、多分。
ちょっと話が全然変わっちゃうんですけど。
はい。
最近、チェゾーさんって、もともとクックパッドにいらっしゃって、データサイエンティストやってた方、ポッドキャストやっぱやってて。
はい。
で、なんか、データエンジニア、ノットデータサイエンティストっていう、会があったんですよね。つい最近、6月の前半に。
はい。
で、ゲストが、ジョーカー10、いくつだっけな、ジョーカーさんっていう、フルエントプラグインビッグクエリのメンテナーを僕がお願いした方だったんですけど。
はい。
まあ、それもあってちょっと聞いてみたんですよ。で、この会がなかなか面白くて、要するにこう、最近データ解析がとか、データ分析がとかって、まあ、普通にって言うと大げさですけど、それなりに大きい会社だと、まあまあみんなやるようになってきたじゃないですか。
うん、
で、その結果、データ解析っていうのの基盤を作る人と、データ解析そのものをする人っていうのがこう明確に分かれてきて、で、基盤を作る人の方をデータエンジニアリングって呼んで、
うん、
で、それを使って、で、それこそ統計処理とかやってる SQL ガリガリ書いたりする人がデータサイエンティストらしいんですよね。
うん。
で、そのデータエンジニアリングをジョーカーさんがやってて、チェゾーさんはデータサイエンティストだっていう話で。
はいはい。
まあ、これがなかなか面白かったなっていう話なんですよ。
うん。
うん。で、前回のこのリビルド FM でちょっと話そうと思ってたのが、同じくそのチェゾーさんが書いたデータを一箇所に集めることでデータ活用の民主化が進んだ話っていう彼がブログを書いてて、
はい、
で、これはまあ、クックパッドに行った時の話だと思うんですけど、ミネローさんが、青木ミネローさんがクックパッドに入って、レッドシフトにこう、会社中のあらゆるデータをこう全部集めてきて、で、そこに BI ツールとかを入れて、こう、みんなが SQL を書けるようにしたら、最初はエンジニアだけがこう、SQL を書いてて、で、データ抽出したい時エンジニアにこう、依頼があって出すみたいなやつが、ディレクターの人とかも SQL を書くようになってって、とか、で、会社中で、みんながそのレッドシフトにスケール投げまくるようになったみたいな、なんかそういう話を書いてて。
うん。
うん。だからそのデータエンジニアリングっていうのはそういうこう、会社でよりたくさんの人がデータを分析できるようになるとか、よりこう、会社に眠っていろんなデータに対してカジュアルに解析ができるようになるっていう方向性をこう、マネージしていくっていう、そういうエンジニアリングなんだなと思って。
うん。
これがすごい面白かったんですよね。
なるほどね。
うん。で、最近ね、僕がそういうことやってるんで、おうおう自身がね。
うん。
だから、ちょうど、こう、タイミング良かったなと思って見てたっていう感じです。
うん。
うん。
どういうツールを使ってるんですか、実際は。
実際は、フロントは、最近リダッシュっていう、まあ、いわゆる BI ツールのオープンソースみたいなやつがあって、
うん。
これを改善の時に、改善でちょっと使ってたやつがあったんで、まあ、これを最近僕も使ってるんですけど。
お
うん。これはなんかバックエンドにビッグクエリーとか、MySQL とか SQL サーバーとか何でもいいんですけど、いろんなデータソースをこう指定して、で、そこに対して SQL 投げると、勝手にこうグラフ化してくれて、うん、でしかもそのグラフがこうリアルタイムって言ったらだな、定期的にこう、再取得したり、あとその、たくさん作ったグラフをこう、一つのダッシュボードにまとめたりとか、そういう機能がついてるっていう、まあ、オープンソースのやつですね。
うん。
うん。で、まあ、いわゆる、エンタープライズにこういう製品っていっぱいあって、BI ツールって言われてる、ビジネスインテリジェンスみたいな、うん、大げさな名前がついてるんですけど。なんでビジネスインテリジェンスって思うんですけどね。ひどい名前だなと思いつつ。 まあそういうものがありまして、まあそれのなんかオープンソースで、まあなかなか使い勝手がいいっていうものですね。
へえ。
うん、中身 Python なんですけど。
あ、これはだからストレージっていうか、裏はそのビッグクエリーなり、レートシフトなり、なんかそういう、なんだろう、データウェアハウスがあってっていう話ですよね。
うん、まあデータウェアハウスじゃなくても普通の RDB でもいいんですけど、うん、まあそれを可視化するためのツールですね。
はいはい。
で、このリダッシュっていうのは結構よくできてて、単に SQL 投げて、あの、帰ってきたのをグラフ化するだけじゃなくて、そのグラフを見てるユーザーが、あの、そのグラフのデータを、こう CSV で欲しいとか、Excel で欲しいってなったら、こうダウンロードっていうメニューからやると落とせたりとかもするんですよ。
うん。
うん。で、あと、まあ、あの、URL 一本ってこう、一個投げれば、その SQL とかグラフとかを共有できるんで、
うん。
これはやっぱりこう、あの、会社の中では非常に重要な、あの、地味だけど機能で、
うん、
なんかこう、SQL、その SQL の解析って結構あの、エンジニアお願いするみたいな感じでやってると、みんながこう、ローカルにやっぱこう、秘伝のタレみたいなのを溜め込むんですよね、その複雑な SQL を。で、それが共有される場っていうのがこう、なかなかないんですけど、まあ、リダッシュを使うと、それがきちんとそのリダッシュ上に集まってって、しかも URL 一本で共有できるようになって、まあ、あと GitHub みたいにフォークできるんですよ、スケールを。てか、その設定を。だから、誰かが作ったデータ解析のやつをフォークして、自分用にカスタマイズして、別のグラフに書き換えるとか、そういう、こう、なんかこう、データ解析の、まあ、さっき民主化って話がありましたけど、まあ、そういう、こう、オープン化みたいなのを進めてくれるツールなんで、
うん。
うん。まあ非常に良いなと思って入れてみたら結構便利だったんで、ちょっと全社に広めていこうかなと思ってやってるんですけど、
うん、
で、これをさ、それをやり始めると、今度は裏側のそのデータをどこから取得してきて、どこのデータベースに溜め込んでみたいなことやらなきゃいけなくて、
うん、
で、データ解析の最も原始的な状態っていうのはその本番 DB に直接こう SQL 投げてデータ解析をするんだけど、
うん、
まあ実はその本番 DB だけだと解析できない買ったりとか、あと、それこそパフォーマンスの問題があったりして、なんか、例えば、本番 DB のあの、入ってるデータって、基本的にこう、解析用にこう、カスタマイズされてなくて、全部正規化されて、すごい細かく散らばってるじゃないですか。
そうですね。
うん、でもそれを一個でっかいビューを作ってあげるのに、サマリーっていうか、一回こう SQL で引いて結合したテーブル作ってあげれば、あの、楽に解析できるとかいうのがあって、
うん、
でそういうことをわーってやり始めると、まあ、結局その裏のデータの流れを作る人が必要になってくるんですよね。
うん。
うん。で、それがまあデータエンジニアリングと言うらしいと。
なるほど。
うん。いうので、最近そういうことやってますって話です。
へ、うん、似たようなツールっていうか、あの、ヘロクにね、データクリップスっていう機能があって、
うん。
うん。あんまり知られてないですけど。
あ、そうなんだ。
そのヘロクにポストグレスとかでデータベースを作って、
うん。
で、データクリップスっていうのをやると、SQL に対して名前が付けられるんですよ。
あ、
で、そのクリップスがダッシュボードみたいにできたりとか、そこに、そのクリップに対してゲットを投げるとデータが JSON とか CSV で返ってきたりとか、なんかそういうことができるツールがあるんですよね。
うんうん、
そういうのと似てるなと思いました。
なるほど。
うん、
まあ、こういう BI っていうか、その可視化の部分に限らずなんですけど、この辺は本当はエンタープライズの世界ではもう本当に歴史が長くて、もう20年前ぐらいからこう、ある話で。
まあね。
うん。で、なんか前も一回話した気がするけど、ウェブ系の人たちがソシャゲが流行った頃ぐらいから、そのエンタープライズの世界で、やったこうデータウェアハウスと BI っていうのをこう、自分たちのプロダクトに応用し始めたって、まああれが走りだと思うんですけどね。
うん。
うん。それがさらにあそこから5、6年経ったら、あの、ソシャゲの頃って、ストレージとかもあんまなくて。
うん。
うん。あの、辛かったんですけど、今はそれこそレッドシフトとかビッグクエリーとか、そういうでかいストレージもあるし、ハドゥープもあるし、で、リダッシュがあって、みたいな感じになって、こう、割とオープンなテクノロジー、まあ、オープンっていうか、あれですね、簡単に手が出るカジュアルなテクノロジーで、それが実現できるようになってきたみたいな。
うん。
うん。ちょっと前だと、なんか、あの、テラデータとか、オラクルのエクサデータとか、なんかこう、ライセンスだけで全万するみたいな、そういうものを使わなきゃいけなかったんですけど、
うん。
うん。っていうのがあってですね。まあ面白いよっていう話だけだったんですけど。
うん、うん。いや、でも、なんだろうな。こういうのは最近、シリコンバレーなりの会社でも、まあそういうことを専業にしてるSaaSもすごい多いですしね。
うん。
うん。 まあそのビジネスインスティクトとはインテリジェントとは違うんだけど、まあ例えばデータドックとか、うちも使ってて、すごいその、今までいろんなとこに散らばってたデータを全部一箇所に集めて、
はいはい、
でみんながダッシュボードをすぐポチポチ作って、
うん、
スラックなりでアラート投げれるようにしたりとか、
うんうん、
あとは最近データドックがベータで実装した機能なんですけど、その、データが今、普段と違う変化をした時にそれを検出してくれるっていう機能があるんですよ。
うん、
アノーマリディテクションっていうんですけど、まあ、それこそデータサイエンスとかデータサイエンティストの領域で、
うん、
その、まあ、マシンラーニング的なアプローチを使ってるって言ってたけど、
うん、
このエラーカウントとかって普通に設定すると、例えばエラー率が 0.5% 超えたらあのアラートを設定するとかだと思うんですよね、
うん、
だけどそうじゃなくて、そのスタティックな識値よりも低かったんだけど、なんか問題が起こってたかもしれない、特定の条件ではすごくエラーが起こってても、
うん、
その識値をグローバルになんか何パーセントとかで設定してると気づかないわけですよ、そういうのに、
うんうんうん、
でアノーマリディテクションっていうのを設定すると、この変化が少ない、その識値よりも低くても今までの傾向から言って異常なものが出るとアラートしてくれたりとか、
うん、
なんかそういうのがあって、
うん、
そういうのっていうのは自分たちでそういうシステムを作ろうとするとすごく大変なんですけど、
そうですね、
うん、そういうのを提供してくれるソフトウェアとかオープンソースソフトウェアとかソフトウェアサービスがどんどん出てきてるん で、
うん、
でそういうところにデータがすごい簡単にエクスポートできると、まあ、すごくデータの応用が効くよなと思いますね。
そうですね。いや、データドックね、これも僕はもうつい最近使い始めて、
うん、
あ、なんか最初はなんかただのこうサーバーのエージェントツールだと思ってたんですけど、そのモニタリングの、
うん、
実際にはどっちかっていうとそうやってこうあらゆる箇所からデータをこう集めてきて、こうダッシュボード作ったり可視化したりアラート上げたりみたいな、ちょっと BI に近い側面があって、
そうなんですよね。
うん、なかなか面白いなと思って見てたんですけどね。
うん、うん、僕らも最近使ってる、あの僕が担当してるミドルウェアから、
うん、
そのシステムがどれだけあのデプロイされたか、あのお客さんがどれだけ設定をデプロイしたかとか、
うん、
そのお客さんの使ってる API キーの発行された回数とか、なんかそういうのをどれだけ全部ぶち込むようにして、
うん、
でダッシュボードでバーって見ると問題があった時にすぐ分かったりとか、
うん、
あのこのスパイクは誰々がどういう操作をした時だっていうのが後から参照できたりとか、
めっちゃいいっすね。
なんかそれがすごくいいっすね。うん。うん、
そうそう。でも結構それでデータドック使って思ったんですけど、
うん、
割と一方でそのダッシュボード作ったり、あのデータがどこにあるっていうのをちゃんと把握して、こうデータフローを作って、データドックまでたどり着くようにしたりとか、
うん、
うん、あとそれをスラックにこうきちんとしたタイミングで通知するとか設定してみると、それなりにこう手間かかるんですよね。
うん、かかる。
で、うん。で、だからリダッシュでデータ見れるようになるためにも、その、途中のデータベースを1個作ったりとかしなきゃいけなくて、
うん、
でそこでだからフルエントディ入れたり、あのエンバルクってあのトレジャーデータ最近作ったそのフルエントディのバッチ版みたいなやつがあって、なんかそういうの入れてとかやるんですけど、まあそうするとこう全体的にこう個数がかかるわけですよ、
うん、
うん、そしたらそこになんか新しいラベルが必要だねって言ってできたのがデータエンジニアリングっていうラベルなんだなと思って
あ、
うん、なんかこの領域はこうなんていうか、僕的にこうすごく自分のこう性格っていうか思考性とマッチしてて、
うん、
なんか僕はもともとそのインフラもやってたし、サービスもやってたし、あとそうやってこうみんなができることを、こうこの間あのドラクエのこうスクルトが好きみたいな話でこう環境を整備してみんなのこう力を底上げするみたいなのがすごい好きだから、
うん、
なんかこうやってるとすごいワクワクするんですよね。
わかります。
うん、だからデータサイエンス自体はそんなにこう、まあ、興味がないっていうと言い過ぎだけど、自分が強みを発揮できる領域だとは思ってないんだけど、なんかあらゆるデータを集めてきて、これ活用すればいろんなことわかるよみたいな、もうみんなに提供するってのはすごい面白いなと思ってて、うん、
実際にクエリを書くんじゃなくて、みんながクエリを書けるようにするとか、それによってアラートが起きるようにする仕組みを作るのが楽しいっていう。
そうそうそう、うん、なんか一部の人だけメールとかで届いてたものをなんかこうちゃんとみんなの手元に届くようにしてとか、
うんうん、
あとそれがこうあんまり狼少年にならないようにいい感じの敷地を設定してとか、そういうのはまあわりかし楽しい。
わかります。
ですよね。うん。
うん、
なんだけど実際こうそれ出来上がったシステムを自分で SQL 書いてみたら、自分の SQL 力が低すぎてやりたいことが全然やりたいようにできなくて、で隣の人にお願いしたらなんかすげえ複雑な SQL ババッと書いてくれたりとかして、おおみたいな、
うん、
そういうのありましたけどね。
まあ、さっき本番 DB の話ありましたけど、うん、なんかそういうバチとかに使う SQL って そのアプリケーションのバックエンドとかデータストアとして使うデータベースとは全然クエリーの種類が違うんですよね。
そうなんですよね、うん、なんかねサブクエリーバリバリでね、しかもなんか見たことない構文めっちゃ使われててSQL こんなに書けんのみたいなそういう感じがあるんですよね、うん、
なんかあとその、うん、あるユーザーが1セッションの間にどういう経路をたどったかとか、
あ、そうそうそう、
そういうのを出すためのすごいSQL の裏技みたいなのがあるんですよね。
まあ、裏技っていうかね、あの、ウィンドウ関数っていうのが、う
ん。ウィンドウ関数とかセッションなんたら関数とかあって、そうそうそう、うん、すごいんですよ。
そう。あ、そうそう。それで、だからそういう本は青木さんが書いてて、10年戦えるデータ分析入門っていう。だから最近その本僕読んだんですけど。
うん、
あ、で、ちょっと話変わっちゃうんだけど、僕この本を読んで初めて、なんで MySQL が、こう、あの、最近ポストグレス使う人増えましたねみたいな話を多分5年前ぐらいにしてたんだけど、
うん、
なんでみんな MySQL じゃなくてポストグレスを使うようになってきたのかっていうのが初めて分かったんですよね。
お
う、うん、要するに MySQL って確か Window 関数が今もないのか昔はなかったのか分かんないけど、まあそもそも MySQL ってこう最初あのストレージにこう RDB の機能がついたみたいな出発の仕方をしてるじゃないですか、
うん、
早いストレージみたいな。で、一方で、ポストグレスっていうのは、ちゃんと RDB として作られてて、
うん、
で、今言ったみたいな、そのデータ分析に使おうとしたときに、その、MySQL って機能がめっちゃ足りなかったりとか、あとサブクエリー書くと、昔は遅かったとか、なんかそういうこう、RDB としての機能がすごい足りなかったんですよ。
うん。
うん、で、ポストグレスっていうのはきちんとそういうのを作っているデータベースだから、まあ、データ分析にも非常に使いやすいと。
うん。
実際、レッドシフトのバックエンドがポストグレスだったりして。
そうですよね。
うん。っていうのを、だからこの本を読んだり、最近そういうことをやって、ようやく初めて本質的なところが分かって、
うん、
で、読んでたら、その、この10年戦いデータ分析入門のコラムに、なんかこう、ミネローさんが、てかミネローさんが結構この本の中で MySQL をしょっちゅうディスっててめっちゃ面白いんですよ。なんかこういうクエリを書くと遅いんじゃないですかってよくエンジニア言われるんだけど、心を大にして言いたいって書いてて、それは MySQL だけだろうとか言って書いてて。うん、
まあその昔から RDB やってた人に言わせると、名前スケールは RDB じゃないっていうね、
そうそうそう、
まあよく言いますよね、
うん
うん、
でやっぱウェブエンジニアリングの世界と、さっきのなんかデータウェアハウスとか BI っていうのが20年前ぐらいからあったけど、最近ウェブの人たちがそういうことをやるようになったとか含めて、
うん、
なんかこう文化的こう違いみたいなのがこうあったのが、10年くらいかけてこう、あの、同じところにたどり着いていくみたいなのが結構面白いなと思って。
確かにね。
うん。まあ、それでデータエンジニアリングってのが最近はあるらしいと。
うん。
うん。
それ、その、さっきの話で、
うん、
まあ、SQL をじゃあ書けるようにしましたって言ったときに、まあ、エンジニア以外の人が書けるようになる、書けるようにするっていうのが結構大事ですよね。
う
ん、
そうですね。
うん。
てか普通にね、書けるんですよ、エンジニア以外の人の方が、むしろスケール、うん。
うちの会社もみんな書いてますけど、
うん、
うちは、まあ、結構すごくて、
うん、
あの、ビリング担当の人が、バリバリ SQL 書けて、
うん
で、それでその、カスタムのプライシングとかの検証とかをしていて、
うん、
まあ結構激しいなっていうか、今もどうな、そうなってるか分かんないんですけど、
うん、
特に昔はその、お客さんによって、その支払いの方法とか違ったんですよ、
うん、
支払いの方法ってその課金の体系、
はいはいはい、
でいちいちコード書いてるとやってらんないんで、そのビリング担当とかセールスエンジニアの人がカスタムのプライシングをできるようになんか SQL 書けるようになってるんですよね、
うんうん、
このお客さんの場合はこの SQL 分で発行した数字があの課金する体系ですみたいな、
うんうん、
でそれとかをだからエンジニアじゃない人が書いてて、
うん、
でウィキページとかにもこういう発行こういう体系で請求したいときはこういう SQL を書けば OK みたいな、
なるほど、
そういうの書いてあって、うん、まあそういうあのなんだろう使い方もあるんだなと思ってかなり驚きましたねそれは、
うん、いや実際本当ねそのそういう人たちが書いてる SQL 見ると、
うん、
あこんなことできるんだみたいなめっちゃありますよ、うん、結構ビビる。
いやそういうでもクエリーをねあの本番 DB とかで流されると
そうそうそう困るから、ね、でなんかそれがそっちに行かないように本番 DB のレプリカをエンバルクとかで作ったりとか、 あのログを集めてきて RDB に突っ込むみたいなお仕事がやっぱ必要になるよねっていう話なんですけどね。
あとはまあプロダクション DB は普通に MySQL 使っていて、
そうそうそう、
それでまあその集計なりバッチなりデータワイハウス用に Postgre なりを作るとかね。
そうそうそう、
うん、ですよね。
うん、でソシャゲの会社にいた頃はこういうのをこうあのもっとこうプリミティブな感じでやってるエンジニアの人が確かにいたなみたいなのを思い出して、
うん、
あやっぱここって人一人二人貼り付けないと進まないなっていうのを逆に実感し始めてるっていう感じっていう、
うん、
うん、なんかエンジニアこう片手間でいい感じにしとけばなんとかなるっていう領域でもないなっていう感じは受けましたね。
うん、
うん、
まあそういうあれですね、エンジニアのタイトルで募集とかもしている会社多分こっちだともうあると思いますよ。
そうそうそう、
うん、うん、まあ日本ではまだ分かんないですけど、
日本だとまだまだですね。
うん、
まあそういう話多いですけどね、リビルだと
プロダクトおいおい、うん、プロダクトマネージャーもそうだし、あと SRE とか、
うん、
最近日本ちょっと SRE がバズってると思いますけど、
うん、
まあこっちだともう 3,4 年くらいですかね、その名前が出始めて。
そういうなんか職業の体系化みたいなのがやっぱりこう苦手ですからね、こちらの人たちっていうのは。で、基本はその、そういうこう海外でこういう風にやってるよっていうのは2、3年遅れぐらいでこう入ってきて、ようやく形になっていくみたいな感じなんですけど。
そうそう。
うん。
よくありますね、そういうのは。
まあ、そういうのがありますよという話でしたっていう。
はい。
で、例によって WebDB 次ネタどうしようかなって、リ出しでも書くかなと思ってっていう。
ああ、それはなんだ、前振りでしたか。
いや、別にそういうわけじゃないですけど、一応こう言っとこうかな、みたいな。はい。
うん。そうですね。
うん。まあ、そんなとこかな。
うん。
うん、まあ、あとは、デザインの話、前回したんですけど。
はい。
デザイナーみたいな話ね。
あれ、もうちょっとこう、デザイナー方面、クリエイティビティ方面から炎上あるかなと思ったけど、そんなしなかったですね。
まあでもなんか何人かもやもやするみたいなコメントが書いてあって、まあするだろうなと思いながらね、うん、一方的に僕らの立場で喋ってましたからね。
そうそうそう、もっと燃えるかと思ったんですけど。
うん。ただその後、このポッドキャストの時々名前出したけど、人参くんさんって、
人参くんさん、
ね、人参くんさん、そう、もう魚くんさんみたいな。人参くんに、彼の会社、ファブリック、株式会社ファブリック、
はい、
フリルってフリマアプリ作ってる。あの人たちがどうやって作ってるかっていう話を聞いたんですけど、
うん、
まあ、そこの会社結構そのファウンダーにデザイナーの人がいたりとか、あとまあ、アプリをすごくいい感じに作っていってるんで、まあまあいいなと思ってて、で、どうやってやってるんですかって聞いたんですけど、
うん、
まあやっぱりその、デザイナーがたとえコードを書けるようになっても、要するにデザイナーだけでその iPhone アプリとか Android アプリのこうデザインを最初から 100% いいもの作れるってことはやっぱなくて、
うん、
一方でじゃあエンジニアがなんていうかこうデザインを覚えるのかってそうでもないと、
はい、
で結局そのデザイナーとエンジニアがいかにうまくコラボレーションするかっていうのが鍵だと言ってて、
うん、
でそういうことをすごい一生懸命やってるらしいんですよね。うん。で、なんか、聞いてて面白かったのが、プロトタイピング合宿っていうのをやってるらしくて。
うん。
なんかこう、大きいリニューアルとかっていう時には、その、プロダクトオーナーの人とデザイナーとエンジニア、みんなで合宿に行って、で、こう、その場でこう、みんなでペーパープロトタイピングをこう、全員でやって、で、それぞれがこう、なんていうの、どういう風なデザインを、してくるかみたいなのをこう、出し合って、そっからさらに、いいとこだけを抜き取ってデザイン作ってみたら2泊3日ぐらいでいっぱい作るらしいんですよね。
うん。
うん。そういうのやったりとか。まあ、あと、そのプロタイピング合宿の最初に、そもそも自分はこういう、この領域だったらこういうアプリのデザインを使えばいいと思うっていう、なんか、他社の事例とかあらかじめみんな、こう集めてきて、こう、メリットデメリットみたいなのをこう、それぞれ発表するとか。
うん。
なんかそういう、類のことをすごいいっぱいやって、なんか、とにかくデザイナーとの会話量を増やすらしいんですよ。エンジニアと。うん。うん、で、それでそういう、こう、デザイナーが実装というか、工数とかをある程度、工数感覚を、理解しなきゃいけないとか、そういうところの差を埋めていくんだって言ってて、決してそのデザイナーが、すごいバリバリ実装できるようになっているわけではないと彼は言ってましたね。
うん。
うん。そういうことできる人もいるらしい、いるはいるらしいんですけど。
うん、
うん。うん。っていうので、まあ、一つの回答かなと思って、
そうですね、
聞いて面白かったっていう。
うん、僕も前回のあのエピソードをまあ聞き直していて、
うん、
まあ僕の話してるのは僕のなんていうか個人的な体験をやっぱりベースにしてるから、
うん、
あのアプリを専業にしてる会社とかだと、まあだいぶ違うだろうなっていうのは多分聞き直しててすごい思ったんですよ。
うん。
うん、だからそういう意味でまたそこに違いがあるかもしれないし、
そうですね。
あと、うちの会社もなんかね、この間、2週間ぐらい前に僕のチームじゃないんですけど、うん、まあ新しいそのプロダクトっていうか、
うん、
うん、みたいなのを、まあプロダクトじゃないんですけど、やっていて、それの UI とか、どういう、あの、ユーザー、体験になるかっていうのをエンジニアとデザイナー集めてみんなでこうホワイトボードプロトタイピングしてて、
うん、
まあそこに似てるかもしれないですね、それと。
うん、そうですね、うん。
まあそこで合宿に行ってしまうところがその日本っぽいですけどね。
まあ日本じゃないと合宿ってなかなか行けないですからね。
うん、
その同じ場所に集まってとか、あとあの残業とか気にせずにみたいな。
あ、まあうちもあのアメリカにもオフサイトってありますけど、
うん、
ちょっとね合宿とは。まあ、似て非なるものなんで、
うん、合宿ってこう2泊3日で同じ釜の飯食ってみたいなこうちょっとこう若干精神論的なところが入ってくるんで、
まあだいぶ昭和のカルチャーがありますよ、
うん、いやまあでも実際やるとすごい効果あるんですけどね。
いやわかります、僕も何回かやったことあるんで、
うん、いやそれでまあだからチームビルディングの話にも近いよねという結果結論で、その結局デザインをどうするかっていう話は。
うん。
うん。まあ非常に面白かったんだけど、まあなんか、その話、クローズな勉強会で話してもらったんですけど、今度どっかでパブリックの場所でもやりますって言ってたから、そのうち出てくるんじゃないかなと思って。
あ、なるほど。
楽しみにしてるんですけどね。うん。
リンクするページがじゃないですね。
そう、今はないです。うん、はい。
はい。まあ大体そんなとこですかね。
そうですね、今日は。
うん。一時間ちょいなんですけど。
はい。
まあなんか、まだなんか、アフターショーになんか、いろいろありますけどね。
いや、次本編が。
はい、まあ。もう、はい、そっちのに余力を残しておくってことで。
うん。
そうですね。紹介したリンクなどなどは、rebuild.fm/145 の書ノートから見れます。最近またスポンサーをいろいろね、あの、問い合わせもらってるんですけど、引き続きお願いしたいんで、リビルド FM/スポンサーの方からお問い合わせをお願いします。はい、ではそういうわけで、
はい、
はい、直江さんどうもありがとうございました。
はい、どうも。